発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄、ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟、発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
この間、発酵兄と発酵弟と、あと前にもゲスト出てくれたあの近所ね、丸さんぶどう酒の
ファンキー醸造家
若尾くんと3人で甲州ワインの新酒リリースパーティーと称して、東京の清澄白河のあの前にほらスポンサーしてもらってた、
日本仕事百科さん、
仕事百科のね、あのリトル東京で DJ イベントして
きました、DJ をしたんですか。
3人で DJ した、
ディスクジョッキー。
でも一応メインは新酒祭りだったのかな。
そう、
新酒飲まないとか、
でなんかね、最後ピーク時ね100人ぐらいなってたよね。リアルに、
上でナイスシングスのトークイベントやってて、
雑誌の
降りてきて、
そう雑誌のイベントで、その人たちも一緒になったから、100人近くで、なんかすごいイビザみたいになってて、超イケてる
イビザパーティーみたいな、
そうイケてる DJ イベントみたいになってた、
なんか男女比がちょうどその瞬間だけ良かったよね。
まあパーティーもなんですけど、ワインは盛り上がったんですか。
盛り上がって盛り上
がった。何が新酒で出てたんです
か。アジロン。
アジロン、若尾さんのアジロンってね、こう甘すぎない、
ドライな感じ
で、ドライな感じでいいですよね。
そうだよね。
だ醸造家がもう DJ やる時代だよ。
そうですね、
しかも機材も持ち運んで、
そうだね、車でみんなでこうエッチロチロ機材運んでね、
でもね、兄ちょっと反省するのは、行きも帰りも車で寝てたんで、ちょっと次はちゃんと運転しようかなと、
行きぐらいはね、
行きぐらいは、
じゃあ次どっかで呼ばれたら兄が運転していくので、出張 DJ もしてくれるんですか。
ね、若尾くんのセットで呼んでもらわないとできないです。
じゃあ3人でなんか発酵 DJs みたいなユニット組めばいいんじゃない。
頑張ります。
はい、頑張ってください、
目指せイビザ。
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp、 koji@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます。
日本各地の
手前味噌トーク。
コージートーク。今日の手前味噌はベストセラーを置かない本屋。今日のゲストは大阪心斎橋のスタンダードブックストア代表の中川和彦さんです。中川さん、こんにちは。
こんにちは。
どういらっしゃー。どういらっしゃ
ー。わからんまま来てるけど、
お待ちしておりました。あの中川さんは、あの、ちょっと発酵兄弟的に持っていっちゃうけど、関西で一番イケてる町場の本屋さん、スタンダードブックストアの、オーナーですね。あの僕たちも出版イベントでいっぱいお世話になってるんですけれども、今日はいよいよ山梨に来てくれました。ありがとうございます。
ああ、いえいえ。
じゃあちょっと簡単に自己紹介。
まあ、大阪の心斎橋、いわゆるあのアメリカ村というところで、本と雑貨とカフェを併設した、お店をやってます、
あの今日のタイトルにもなってくる、ベストセラーを置かない本屋っていうね、あの、ホームページとか見ると書いてあるんですけど、これどういうことなんですか。
まあ、売れてる本を置いてるのもあるけど、よそで売れてるっていうか、ベストセラーっていう理由では置きませんよみたいな感じで、あのよくね、イベントしてゲストの人に、じゃあ俺の本はあの置いてるっていうことはベストセラーじゃないのかって言われるけど、そういう意味ではなくて、まあ、自分らが気に入った本をものを置いていきたいっていう意思表示と受け取ってもらえればありがたいなと、
最近だとあのキングコングの西野さんの本を1000冊何冊買ってました。
西野さんの最新刊は2700冊ぐらい、
一つの書店で買って、でそれで売るっていうね、普通の本屋さんだとこういうことも、しかもね、あのベストセラーになるっていうのが決まる前からもうね、あのそう本をいっぱい買ってやってたわけじゃないですか。
そうね、まあ、西野さんって僕は、まあ、キングコングの西野さんで言うと、6年ぐらい前にあって、キングコングの木の字も西野の二の字も知らない、一体誰なのかわからない人がサイン会をやるっていうことになって、で、まあ、そこからの付き合いでね、
うん、ただなんかそういうなんて言うんだろう、なんか個人の付き合いとかこれ面白いっていうところから結構すごいびっくりな企画をいっぱい立てるじゃないですか。それってどういうポリシーというかどういう感じでやってるのかなって聞きたいんですけど、う
ん、ポリシーあんまりなくてまあ簡単に言うとおもろいかおもんないか、うんうん、で、まあ、僕はじめうちのスタッフがおもろいと思えばいいっていうことで、うん、あんまりだから自分らが面白いっていうものを伝えたいっていう、うんうん、一応まあそういう感じですかね。
そういう風なスタンスでやるのって今の本屋さんのこう業界ではこう結構珍しいというか、あのいろんな本屋さんからいやスタンダードブックスはすごいって言われてるってことはやっぱそういうことはみんななかなかできないって話の裏返しだと思うんですけど、実際どうなんでしょうかね。
いやなんかみんなやってると思うんだけどね、うん、お店全体がなってるかどうかは分からへんけど、うんうん、あの本屋って分業制みたいにもちろんねなってて、うん、文庫担当だとか、うん、あの文芸書の担当だとか、うん、旅行書の担当だとかなってて、それぞれの担当の人はもちろん自分の好きな本を推してるっていうことが多いので、うんうん、担当が変わると、まあ、棚もゴロッと変わることもあるし、うんうんうん、まあ、基本的にはみんなやってることだと思うんですよ。でもまあそれが目立たないっていうのはあれか、今言われるとなんか不思議な感じがするね、
うんうん、当たり前っちゃ当たり前やろっていう感じだけど、うん、
だからなんかあの本屋の人の努力っていうのはね、うん、すごい努力してるけど、うん、あんまり目立たないような気がするね、うんうん、なんか、
うん、そう目立たないってのは うん、どういうことですか。
なんか当たり前に見えちゃうのかな、そんな気がして僕、まあ、山梨甲府の本屋さんのことはあんまり分かってないけど、うん、ここの近くにも多分、うん、ここは駅に近いとこでしょ、うん、そうすると、うん、まあ多分古くからやっておられる本屋さんがあって、うんうん、そこの本屋さんもすごくあの努力されてる方がいるけど、うんうん、一般的にはあの多分ここの駅の近くにある本屋さんは、うん、割とあのいろんな人に合わせてやるから、うん、もうターゲットが広いというか客層が広いから、うんうん、それがだから見えにくいんかも分からへんよね、
う
ん、
あその頑張ってるポイントがね。
そうそうそうそう、だからあのうちの場合は、うん、まあ大阪の心斎橋だけども、うん、大阪市内の真ん中やけども、うん、ちょっとなんていうのかな、外れてるから、うん、ナンバーのど真ん中とかとちょっと違うから、うん、それで、うん、品揃えも少し一般的ではない面もあるんやけど、うんうん、ここの多分あの近くの、老舗の本屋さんだったら、うん、本当に一般的に全方位的にやってはると思うんで、うん、見えにくいと思うんだよね、うん、だからじっくり見てもらえれば多分その本屋さんの、うんうん、あのスタッフの人の頑張りがすごく見えると思う。
どうだったにそのスタンドブックスは初めて入ってきた時の印象を聞いてみたいんだけど。
うん、その品揃えっていうより僕あのカフェが結構広く取ってあって、うん、でもそのイベントで呼ばれて行ったんだけど、うん、自由に入れるっていうか、うん、なんかちゃんとこう狙ってその空気が張り詰めないようにしてるっていうか、うんうん、そのなんか一体感があって、うん、それがすごくその本を買うまでの動作をすごくなんていうのかな促してるっていう気がしたんだけど、
なんか気軽に自分の興味も基づいて本取れるような感じあるね、確かに、
うん、あと雑貨置いてるのもなんかこう自然にあるっていうか、うんうん、でも今聞いて好きなもの置いてるとかって醸造も今やってる蔵元やってることってすごい普通のこと今評価されてるんですよ、うんうん、なんかその地元の農産物を使って醸造するとかで本屋さんも好きな本を自分で読んだ本をお客さんに伝えるっていうのが当たり前に評価されれば、うん、多分普通になりわいとして成り立つんだけど、うん、何かが多分世の中の流れで歪んでしまっていて、うん、醸造を食べるってこともね、うん、でなんかその今当たり前のことをこう当たり前にやって商売にするってすごいなって思った所存でございます、
うんうんうん、なんか本屋でね、うん、今聞いてて思ったけど本屋はさっき言ったようにいろんなものを置く、うん、置かなければいけないみたいなことになってるから、うんうんうん、例えば新聞広告に載ると、うん、これ聞かれたら置いとかなあかんみたいなね、うんうん、そういう、まあ、ある種脅迫観念みたいなめちゃくちゃ強いんですよ、うん、でうちの場合はもうそれ捨ててるんで、ないですとか例えば月刊の文藝春秋置いてますかってないです、うん、で平気で言っても全然お客さんもああここやったらしょうがないなないかなみたいに、うん、まあまああのまあ10年1年ぐらいやってるから、うん、なってきてるんで、うんうん、まあ、そういうふうにすればなくても、うんうん、普通の本屋やったらあれないんかって言われるけど、うん、うちの場合はなんかあんまり言われへんのよ、なんかね、うん、仕方がないって思われるように、まあ、持っていったっていうかね、そういうところはあるんですよね、
うんうんうん、なんかこう当たり前の努力 がまずもちろんそれプロだからやるんだけど、うん、もう一個僕話聞いて思ったのはやらないことを決めるっていうのは大事なんだね。
あ
だなんかほら、うんうんうん、本屋さん入るとそうそう最初の棚に女性誌がこうだって置いてあったりとかするじゃない、うん、であの、うん、ビジネス書とかわって置いてあったりするけど、うん、全然違うじゃないですかその中川さんのところ
、ね、もそもそも、うん、そういうのが嫌やから、うん、今のやってるみたいなのがあるんで、うん、なんかそういう風景がね、うん、ちょっと嫌やったんで、うん、なんか本屋って全部一緒やなみたいなのは、うん、確かにちょっとあったんで、うん、今はねだいぶ変わってるけど、うんまあ、十数年前はね、うん、やっぱりもっとそういう本屋が多かったような気がするんで、
うんうん
でもまあ、あの役割分担だと思うんでそういう本屋も必要だと思うしね、うん、そういう本屋の方が見やすいとか探しやすい場合もあるし、
うん
まあ、だからあの僕らはそっち行かないよっていうだけの話でね。
じゃあ最後にちょっとこれからどんな企画とかどんな風なことやっていきたいとかってありますか。
もう打ち合わせないから大変やなこれは。
いきなり聞かれるけど、
ね、あの、うん、そうやね、あのもっと簡単に言うと双方向っていうか、
うん
まあ、イベントをやると例えば平くんとか、うん、あのゴミさんとか来てもらったイベントって、ゲストの人がゴミさんとか平くんが喋る、
うん、
で一応その話を聞いてもらう、
うん、
で、まあ、あの何人かの人に質疑応答していただくみたいながスタイルやけど、うんうん、そうじゃない、うん、もうここはちょっとちゃうかな、なんか普段なんか居酒屋でトークしてるみたいなみたいな感じでみんなが参加するようなのがまあイベントと呼べるのかどうか分からへんけど、あのもっと参加してね、で本屋っていうかお店自身をお客さんが作っていくみたいなのがいいかな。でまあだから完成はしないわけですよ、でいつも形変わってるし、うん、でみんなが楽しければいいっていう本屋がなんかなんていうのかな、みんなが楽しめるプラットフォームみたいになったらいいかな、だからまあとりあえずなかったら困るねっていう感じで、地元の人があの別に僕がもうあの例えば死ぬとか何らかの理由でできなくなっても、うん、あそこあった方がいいからなんか誰かがやってると か、うんうん、なんかそんな感じになればいいかなって、
うんうんうんうん、コミュニティとしての本屋さんですね。
そうやね、だから街に本屋なかったら困るよっていう、まあ、そういうのになればそういう存在にならない、本屋だけじゃないねこれはね、他のお店もそうかなと思うんで、
店もそうだよね、
うん、今それいただきと思って、
はい、
そう、あのお金もらうよ。
はい、じゃあもっといろいろ聞きたいんだけど、はい、ちょっともう時間なので、はい、今日ここまで、
はい、
じゃあ中川さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。どうも
また遊びに来てください。
はい、また来ます。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。今日はね、中川さんの話に聞き入ってしまったので、もうこのままおしまいにしよう。
はい、
はい、じゃあこの番組は過去の放送をアップしているので、ホームページ、あとラジコからも聞けるので、ぜひ過去の放送も聞いてみてください。ということで、発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵弟小倉ひらくと、
発酵兄ゴミひとしと、
発酵妹ゴミ陽子でした。
手前味噌で、すいません。また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。